心でいればいいのかということを問われるわけであります。皆さんいかがでしょうか、さっきの地震の時もそうですけども、自然の営みというですね、明白な神の御手にあることを体験させていただくときに、私は思うのです。天に国籍を与えていただいた目に見えるものにとらわれない天国人としての生き方をしているのかどうか、それを問われて正されるのではないでしょうか。今一緒ですね、私たちは主の御心のぶれない死に打ち勝った世の光、地の塩としての生き方をもう一度深く心に刻み、そのことを祈り抜いていくものとなっていきたいと思うんですね。まあ、そういうことを考えさせられる1週間だったのではないかと思いますが、さてそういう私たちにですね、今日まさにノア箱舟を、作って、その後いよいよ神様が入れと言われているところですね。皆さんもノアの箱舟の話はよくご存知ですかね。今からこうね、詳しく説明とかはない必要ないかと思いますが、ざっとですね、このノアの箱舟の大きさはね、150メートルですね、長さで、幅が25メートル、高さ15メートルと言われます。ビル大3階の家ぐらいですね。で、実はこの比率ですね、比率というのがですね、もう今もこれが使われてるんですよ。もう恐ろしいほどに安定するんですよね。だからどんなに荒波来てもこの低いやらないんですよね。だからやっぱ神様ってすごいなっていうね、こういうところが分かりますよね。で、このノアの箱舟はね、ある人はですね、おとぎ話という人がいるかもしれません。いや、それではないですね。これをおとぎ話と言ってしまえば聖書みんながそうなってしまいますからね、この世界の始まりも全部偶然になってしまう。そうではありませんね。聖書は確かにですね、私たちの理性では受け取りきれないことがたくさんあります。復活もそうです。主読応答もそうですね。でも、光あれと言われて世界ができたこともそうです。でも、私たちは、それをですね、この有限で理性的な頭の中に全部押し込めて納得しきれないと信じないっていうふうに、もし思ってならば、それこそ愚かなんですよね。それはまさに罪の性質から来ている自分を神でありたいと、誠の神から離れ自分中心に自分を神とするように生きていこうとするのが罪ですから、まさにですね、私たちには分からないことがたくさんある。だからこそ無限のお方神なんだというですね、そういう納得をしていくときに、いろんな聖書の不思議なことがあったとしてもスッと入ってくるんです。皆さんどうですか、そういう読み方されるでしょうかね。いちいち突っ込んでるのもいいんですけどね、こんなおかしいおかしいとかね、そういう読み方も私もしていたことがありますが、もうあの時ですね、あ、そうか、神様だからこういうことができるのは当たり前だと、いうふうな読み方、これが子供の素直な心を持っての読み方ではないでしょうか。でもですね、盲信、ではなくて、本当にいろんな歴史書でもありますから、この聖書を土台に考古学が発達してきたのもそうですね。で、最初に一つのエピソードをちょっと言いますが、今50年ほど前ですね、 NASA の科学者が惑星の軌道計算などのコンピューターを使って計算した時があったんですね。月にちゃんとついていくためには計算しなくちゃいけないと。で、その時に過去の1日がね、どうしても消滅しているとしか考えられない事態に直面したそうです。原因がわからないんですよね。でも、とにかく解決しないと悲願である月面着陸が実現しないんです。何なんだろうって、一人のクリスチャン科学者がいたんです。ひょっとしてこれじゃないですかって言ったのが、あの吉明の10章のところにですね、皆さんご存知ですか、吉明10章のところにですね、こういう記述があるんです。13節、民がその敵に復讐するまで火は動かず月はとどまった。これはヤシャルの書に記されているではないか。こうして火は天の真ん中にとどまって丸1日ほど出てくることを急がなかった。1日止まってるんですよ。で、そのことをね、クリスチャン科学者は言ったんですよ。で、それをですね、その機械にコンピューターに入れたら、なんとぴったりあった。でも40分だけ足りなかったんです。ぴったりじゃなくて40分だけ足りなかったんですね。お、40分足りない、なんだろうって、またクリスチャン科学者がね、ひょっとしてですね、ヨシア王が あなたは死ぬ、あ、ヒゼキヤ王ですね、そのヒゼキヤ王があなたは死ぬ、治らないって言った時にもうちょっと伸ばしてくださいって言いましたよね、覚えてます？15年。そしたら神様が日時計の影を10度戻した。それが40分だったんですよ。すごいじゃないですか皆さんね、もうすごいね。そういうですね、もうそのね、クリスチャン科学者はですね、もう本当に神を見上げて、そこにいた人はもう本当に全能の主は素晴らしいと、ね、つまりですね、聖書っていうのはね、もう神の言葉であり神様ですから、ようやく科学が追いついてきたんですよ、ね、そのことを私は覚えて、だからね、皆さんこそが時代の最先端なんです。アメン。ね、そうですよ ね、 あのね、だからこんなね、例えばノアの箱舟なんてそんな未だにとか言われること、そんなん違うんですよ。へーとか言ってくださいよね。あなた信じたいんですかって、あなたおかしいじゃないですかね。時々あのイエス様死んでると言いながらノアの箱舟をね、違いますよ。聖書は創世記一章から黙食最後まで全て神の言葉です。アーメンですか。これがまず皆さん前提ないとですね、今日お分かりするメッセージは全部ですね、このおとぎ話になってしまいますからね。だからちょっと詳しく言ったんですね。いいでしょうか皆さん。さて、その聖書が神様私たちに言っています。一節見ましょう皆さんで。7章1節3、はい。主はノアに仰せられた。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。あなたがこの時代にあって私の前に正しいのを私が見たからである。はい、そうです。今日ですね、あなたとあなたの全家族、つまりノアに仰せられた、箱舟に入りなさいと言われています。神様が全部主導権を持って言われているわけですね。で、実はこのノアの箱舟というのはですね、聖書全体の視点から見たときに、これは私にとって再臨を意味します。これから私が経験する再臨、イエス様を信じている者は先に空中再臨、景況ですよね。今この瞬間もラッパが鳴れば一挙に顔と顔をイエス様と相まみえる、そういう時が来るんですよね。切迫した再臨の信仰、私はそのことを信じています。イエス様も言われました。人の子が来るのはちょうどノアの日のようだからです。洪水前の人々は飲んだり食べたり目取ったり嫁いだりしていました。そして洪水が来て全てのものをさらってしまうので、彼らは分からなかったのです。人の子が来るのもその通りですと、マタイ 24-37 からそのように言われています。まさにですね、このノアの箱舟のこの時に起こったことが、私たちもこれから体験するんだということをイエス様は言われてるんですよ。だから非常に関係あるんです。だからここをよくね、知っておくということは、私の信仰生活にものすごく影響するんですよ。ね。じゃあ2節読みましょう皆さんで。3、はい。あなたは全ての清い動物の中から、オスとメス7つがいつつ、清くない動物の中から、オスとメス1つがいつつ。はい。皆さん、なぜですね、これ、清い動物が7つがいで、清くない動物が1つがいなんでしょうかね。これ、つがいってわかりますね。オスとメスですよね。で、この清い動物、清くない動物っていうのは、これ、レビ記にはっきりとありますね。清い動物っていうのは、もう完璧な、ね、傷のないものですよね。で、ここにですね、私たちは受け取りたい。神の思いを受け取るんです。ね。そして神様が何を私たちに求めておられるかということをここに見ることができるんです。まずこの清いものとは何ですか。これは礼拝をするために捧げることができる動物なんですよ、ね、だからたくさんいなくちゃいけないんですよ、ね、捧げなくちゃいけないから、ね、でも清くない動物じゃいらないじゃないよ。そうじゃない。清くないのは何ですか。捧げられないですよね。捧げられないけども、やっぱりですね、その種を絶滅させてはいけないからですよ、ね、つまりここにですね、保存と生存という視点と、供え物を持って神を礼拝する信仰者であるということが込められているんですよ、ね、つまり私たちは単にですね、生き残るだけではない。神を礼拝する民として、本当にあなたはこれから歩んでいくんだということの、これは現れ、これが形、これが七つがいなんですよ。清いものが七つがい、清くないものが一つぐらいです。皆さんいかがでしょうか。あ、そういう意味が、ね、 あったのかという感動ですよね。つまり神を礼拝する信仰者であれと、また信仰者を願っておられたということです。ですからね、私たちが今生かされているのは、私はノアの子孫ですよね。ただ食べて飲んで稼いでまたね、埋め取ってというだけでは、そのためだけではありません。神を礼拝し、ね、何においても神を礼拝する者、神と親しく交わるその霊的な命を生きてこそ、人としてのたっとい人生、本当の幸せな人生を送ることができるんだということを、この神様の行為から分かるんです。皆さんいかがでしょうか。そのように生きておられるでしょうか。皆さんの生活の大半を占めているのは何でしょうか。皆さんがしたいと思っていることでしょうか。それとも神様を思う時間が私の一日で一番多いです、そうなりたいと思います。そのことをですね、込められてこの2節で読みました。3節もそうですね。そして4日、そしてですね、では4節から読みましょうか。では皆さんで4節5節を3、はい。それはあと7日経つと、私は地の上に
41、40や雨を降らせ、私が通過すべての生き物を地の表から消し去るからである。
ノアはすべて主が命じられた通りにした。6節も、大洪水が起こり大水が地の上にあったとき、ノアは600歳であった。はい、とありますね。つまりここで神様は入りなさいということで、いわゆる箱舟乗船許可が出たんですよね。入っていいよと。で、入ったらすぐ扉を閉めて、はい出発進行とかですね、ならないんですよ。7日間、ね、7日間という期間があるんですよね。皆さんどうですか。なんで7日なんだろうかと思いませんでしょうかね。まあ、地上に雨が降り始めるのはノアたちが箱舟に入ってから7日後、つまりファミリーが乗船した時、天気は快晴、まだ雨は一滴も降っていなかったということです。ちょっと想像してくださいね。まあ、6章ね、前もお分かりしましたように、皆さんどうぞ、皆さんノアだったらね、箱舟作りますか。150メートルですかね。そんな皆さん工作しましたって言っても、そんな工作したことないでしょ今まで。いや、実は小学校の150メートルの、ね、船作ったんですからね、よっぽど工作好きのね、まず清き、ね、来なくちゃいけないし、組み合わせだから、すっごい労力がいるし、労力だけじゃありませんよね。みんながこれバカにされますよね。天気なのにお前アホかみたいな感じですね。どうですか。つまりいろんなですね、あざきりとか罵りとか、いろんな恥ずかしさとかに耐えなくちゃいけない、ね、自分はみんなと違うことをしてるけども、でも神様が言われてるかという神の御言葉に信頼するのか、人のいろんな目線を気にするのかという、そのずっと葛藤だったと思うんですよね。まさにですね、この入ってからも同じ状況が過ぎたんじゃないでしょうかね。だからノア家族に対してね、全然天気やないかみたいな、そんな話があったと思います。一層嘲笑い、顔をね、世間の人々はしかめたかもしれません。にもかかわらずノアは全て主が命じた通りにしたという、本当にこの服従は半端ないですよね皆さんね。本当に信仰のある意味で巨人というふうに言われますが、ノアは従い通すんですよ。でも皆さんどうですか。皆さんがノアだったらなぜ入ることができたんでしょうか。もうやけくそですか。違いますよね。やはりさあ箱舟に入りなさいという声を聞いたんですよね。やっぱ神の御声を聞いたということが、やはりその、ね、励み、ものすごくやっぱりですね、強く信仰したでしょう。そして皆さんですね、もっとすごいことがあったんですよね。何があったと思います。9節読みましょう皆さんで。では3、はい。神が
ノアに命じられた通り、そこの地に水が壺の中のままに入ってきた。
はい、何が起こったんでしょうか。かき集めてきたんじゃないんですよ、ノアが必死でね。そのイエスさんみたいに虫作ってね、入れ入れ入れとかで、ね、逃げたらば逃げんだみたいなね、そんなどさくさじゃないんですよね。もう勝 手に入ってきたんですよね。皆さんその光景見たと想像したらどうなります？皆さん、象が来て、キリンが来て、ねえ、サイが来て、ゴリラも来て、びっくりするじゃないですか。みんなもうこのもうよく動物って何か本当にねものすごい異常なことが起きた時に不思議なことを取りますよね。まさにそうだったというふうに多くの学者は言いますね。ここで本当にですね、このだって天変地異も天変地異でしょ。読みましたようにその当時一番高い山、まあ、今で言えばエベレスト8848のもっと上を覆い尽くすぐらいの洪水になるぐらいのものをやはり察知する能力がある動物としては、ああ本当に自分からってなったんでしょうね。この大災害の予感する本能が神様で備えているので、それを用いて動物たちは順々に箱の中に入ってきたんですよ。これはですね、皆さん腰抜かすんじゃないですか。その光景をちょっと見たと思ってください。ねえ、すごい光景じゃないでしょうか。もうこれはもうね、だんだんと信仰はもっと進められますよね。あ、これは本当だと、ね、でもじゃあ逆にね、なんで他の人わからないのかってことですよね。そんなん見たら皆さんどうですか。ほんまだと思いません、少しくらいは。だから悪が増大したってことは御言葉の本当に真意があるんですよ。それを見てもね、まだ心変わらないんですよね。愚かですよね、人間というのは。まあ、そういう状況だったわけです。いよいよ大洪水かという予兆がねあるわけです。確信を深めていくことができたはずです。おそらくですね、ノアの一家8名はこの7日間の猶予も無駄にはしなかったと思うんですね。動物たちが入ってきたら入ってくるだけですよ。動物は一生ね、自分が住んでこの自分の部屋、あ、ここがサイの部屋とか自分で決めてませんからね。やっぱこのここはあんたらとかいう、それはちゃんと住み分けはしなくちゃいけないでしょ。ノア家族は入ってくるまではしますよね。でもどこの部屋っていうのはちょっと分かれてるはずなんですよ、大きさに従ってね。もう小さいハムスターがね、でかいでかい箱入ってもしたらでしょ。だからやっぱりゾウはここだからね、そういうのを一生懸命やったはずなんですよね。その箱舟の中のその場所に落ち着かせる、餌をやる、そして何よりも見物にやってきた人がいたと思うんです。救いの箱舟に入るように述べ伝えたんですよ、ね、そのことがですね、実はねこの創世記というのはペテロがねよくこの取り上げてるんですよ。ペテロのところを言いましょうか。ペテロの第2、第2ペテロの2章の5節、開けられた方で読みましょうか。第2ペテロ2章の5節、第3版で461ページになります。第2ペテロ2章5節、では皆さんで3、はい。また昔の世界を許さず義を述べ伝えたノアたち8人のものを保護し、不敬虔な世界に洪水を起こされました、はい、というですね、はっきりとありますね。つまりね、ノアは義を述べ伝えたとありますよね。だからもちろんこの箱舟製造期は100年ぐらいということは分かります。創世記を見たらですね。でもこの何日の間はもう声を枯らしてね、もう最後の最後ですよ。もう選挙活動とはわけが違いますよね。もう必死ですよ、命ですよ。あなた方の命がなくなる、そうならないようにノアはもう声を枯らして神の義を伝えた。これが何日間の過ごし方ではなかったでしょうか。これが神様が猶予を与えた意味ではないかと思うのです。そして10節に、それから何日か経って、創世記7章10節ね、大洪水の大水が地の上に起こったノアの生涯の600年の大の月の17日、その日に巨大な大いなる水の源がことごとく廃裂け、天の水門が開かれた。すごい表現ですね。まあ、当時はね、オゾン層もほど豊かにあったから、まあ、中間のね、そういう水を含んだものもあったと言われてますね。地の水も、すべての水がね、全部溢れたんですよ。そして、申し上げたように、一番高い山よりさらに上のところってわざわざ書いてますよね。20節で。水はその上さらに15キュビット増し加わったので山を覆われた。これはなぜそういうことが書いてあるかというと、完璧な、完全な裁きを意味するんです。ちょっとぐらい残すんではないぞ。だから神様の裁きは徹底してますから。 でそのことを覚えたい。私はですね、よく申し上げますが、教会というのはですね、もちろん愛と恵みがあふれています。同時に誠と義があるんですよ、ね、神は裁きの神ではあるということを覚えないと、ね、私たちはそのことをね、私はここから知らされますね。徹底的ですよ。わざわざこのさらに15キュビット、まあ6、7メートルでしょうか、上まで行ったというのはもう完全に覆い尽くした、神のその裁きを逃れることができる人は一人もいないということをここで本当にですね伝えているわけです。つまり私たちは自分で自分を救おうとか、自分で自分を救えるとか、自分を神とするような罪の性質を持っている者に対する、これは本当に明らかなメッセージです。いかがでしょうか。この大雨は7章10節、何日降ったのか、40日40夜です。どうですか、この1週間何日降りました雨。まあね、もう数十年一度でね、1日に何千ミリ降ったとか言ってね、ちょっと本当にちょっとおかしいんですけども最近ね。だからでも40日降ってないですよね。もし皆さんあの雨が40日続いたらどうですか、どうなります。まあ、おそらく木津川氾濫するでしょうね。木津川氾濫したら、あの牧師は完全に水没すると、ハザードマップに書いてましたね。あのでもね、実際今ね、本当に今祈りが必要ですよ、ね、水没している、そしていろんな犠牲があります。で、私はね、申し上げたように、どう見るかなんですよ。もちろんその人の慰めを祈ります、救いになりますと同時に、私たちは有限なんだと、神ではないんだと、被造物に過ぎないんだということを徹底して知らされることですよね。そして本当に天地を取れた方がおられるということに心が向くことを祈る。ですから私は本当に神様みたいに完全にあるこの自然の営みがあるときに、そう祈るものとありたいんですよね。そのことを通して誠の神に出会うことができるように、そして私はおごり高ぶることがないように、そういう意味でも40日40夜降ったんですよ。どんどんどんどんどんどん増えていきましたよね。そして世界で一番高い山、これも証拠がありますよね。一番高い山の上でも今海にいる植物、海にいるその、ね、生き物、化石が出てきますよね。もう神様はいろんなところに証拠がある、まあ、地層もそうですね。一気にできた洪水ですよ。しかもこの水はどれだけあったのか、8章の103節見てください。読みましょう皆さんで、3、はい。ノアの生涯の第601年の第1の月の1日になって、水は地上から、ノアが箱舟の覆いを取り去って眺めると、見よ地の表が乾いている。はい、つまり1年間なんですよね。1年の間ですよ、覆っていたんです。1年を経てようやくっていうことですね。だからそれまでは当然鳥もね、餌を食べられないから死んでいたでしょうね。皆さんいかがでしょうか。これが壮大な神の裁きなんですよ、ね、理由は地上に悪が増大した、神の秩序が壊されていたということを学びました。まさにですね、このようなことが神によってなされた。でも神様は私たちを徹底的に裁き尽くすことを喜びとしているわけでは全くありません。神様の心は一人でも滅びることを望まずということですよ。すべての人が救われて真理を知る、つまりこの時代においてはノアの箱舟に皆が入るようにということです。そのためにノアは本当に義のメッセージを語り続けた。でも結局何日間ずっとですね、猶予があった。その時扉は開かれていたんですよ、ね、でもいつ誰が閉めたのか、今日の中心聖句ですね。では16節を見ましょう皆さんで、創世記7の16を皆さんで、3、はい。それが肉なるもののオスとメスであって、神がノアに命じられた通りであった。それから主は彼の後ろの戸を閉ざされた。はい、そうですね、扉を閉ざしたのは神ご自身だったんですよ。ノアがね閉めたんではない、 私たちが閉めたらどうですか。開けたり閉めたり開けたり閉めたりね、ちょっと気になってどうかなとか見たりするじゃないですかね、様子がどうとか。そんなことはできません。神様が閉めたということは、神の主権がそこにね、もう本当になされたということです。つまりもうこれでこの箱の中のものは守られるということです。と同時にもう何人たりとも入れないということです。この2つの意味があるんですよ。皆さんいかがでしょうか。閉められましたよね。そして水がどんどん増えました。浮き上がりました。さあどうなりました。箱舟は18節聞いてくださいね。水はみなぎり地の上に大いに増し、箱舟は水面を漂ったとやるんですよ。どういう意味ですか。漂ったということは動力も帆も何もない、つまり自分で動くことはできないということですよ。皆さんご存知ですか。箱舟って、ね、浮くだけなんですよ。漂ってそういうことでしょ。ということはどういうことですか。神様の意のままってことなんですよ。だからものすごくこれはですね、恐怖だと思います。どこに行くんやろと。皆さん中にいるものとしてちょっとイメージくださいね。動力があったら目的地に行きますよね。帆があったら風をこうね捉えていくじゃないですか。全くない。ただ浮かんでるだけね。えもし座礁したとかね、なんか大きいものぶつかってきたとか思うじゃないですか。だからここで本当に信仰が試されたんですよ。神様は真実の方、神様は絶対者なる方、神様は愛の方、私を今まで守ってくださった、だからこれからも守ってくださるであろうという信仰が必要だったんですよ。だからこの1年間はですね、ああもう安心安心ではなくて、本当に沼にとって家族によって信仰の訓練の時だったんですね。いかがでしょうか。さあ今までノアのことを見てきました。皆さんどうですか。もうすでにですね、皆さんは今の状況の自分と当てはめている人がいるかもしれません。まさにそうですよ。まさにこのノアの一連の流れというのはまさに私たちが今経験したことですね。扉が開いている7日間はどういうことでしょうか。今です、ね、もっと言うならばノアの箱舟を救っている時代というのはそれはイエス様が来る前の時代でしょう。でもできたんですよ。ノアの箱舟に乗れば救われる。私はどうですか。イエス・キリスト、あなたの十字架の、あなたの罪からの、ね、許し、そして贖い主であると信じ受けるならば誰でも救われるんですよ、ね、だから箱舟はもうできている。つまり福音なんです。福音というのは箱舟を持っているならばその福音が語られ、分かち合われ、学ばれていく御言葉が語られている場所、どこですか。皆さんここですよね。教会ですし皆さんですよ。だから教会皆さんが箱舟なんです。いかがでしょうか。そして7日間のこの猶予というのはまさに今ですよね。今救いの日、恵みの日というのはそういうことです。今本当にノアがですね、本当に声を枯らして伝えていったように、今が7日間の猶予期間になります。主は言われています。あなたとあなたの全家族とは箱舟に入りなさい。主イエスを信じなさい。そうすればあなたもあなたの家族も救われます。まさにその御言葉がつながっていくわけですね。皆さんいかがでしょうか。私たちにとっての箱舟、それはイエス様の十字架と復活による福音、福音の救いです。これをいただいている私たちは箱舟、教会はまさに箱舟ですから、この福音を私は先に抱いたものとしてこれを伝えていく使命があることを覚えたいんですよね。多くの人はですね、そんな話の耳も貸さない人もいるでしょう。浅ける人もいるでしょう。でも諦めずに祈り続けていくときに、私はその本当に希望を見出すことができる。いや、その証拠に皆さんは救われたから、その箱舟に入ったから今ここにおられるじゃないでしょうか。だから箱舟に入るということはどういうことでしょうか。福音の恵みにいつも預かり、福音の恵みを体験する。イエス様ってもっとこういうことがおできになる、イエス様ってすごいねということを毎週毎週日曜日集まって分かち合う、これが証ですよ。そして苦しい悲しい辛いことが世の中であったとしても、そこで慰められ癒されて、もう一度整えて使わされていく。 まさにそれが教会、ターミナルチャーチ的な教会です。皆さんいかがでしょうか。神様はここで箱根の扉を閉ざしたように、もうこの扉を閉ざすその時が限りなく近づいている、ね、ノアにとっての信仰の確信が増し上がったのは神の御声を聞いた時と動物がどんどん入り合う時ですよね。今どうですか。今そんな予兆いっぱいあるじゃないでしょうか。方々に飢饉が起こり、戦争が起こり、地震が起こり、災害が起こるということがイエス様は言われてますよね。マタイの24章以降でそういう前兆が今いっぱいある、ね、そういう意味で私は現代の本当にノアの視点を持ってね、この本当に祈りを続けて、そして示されることを本当に行っていくものとなっていきたいと思います。この週の終わり、先週の終わりに一つのもうちょっと大きな事件がありましたよね。驚かれたと思います。私も驚きましたね。もう風化されていったような感じです。本当に反社会的な身を結んでいったオウム真理教のね、そういう事件でした。被害に遭った方が言われています。彼ら実行した人としては本当に学歴も高くて真面目だったと、真面目に人生を考えていたと。でその死刑囚になった人と何度か面会した人が言っておりました。一番の罪は教祖を信じてしまったことだと。本物を求めていたんです皆さん。彼らは、私は本物に出会っているものとして、本物のこのイエスキリスト救い主を本当に分かち合うものとなっていきたいと思うんですよね。まさにそのことを私は問われるこの創世記の箱根のメッセージであります。私はいかがでしょうか。キリストの十字架復活、その言葉を語るところは全て現代においてのノアの箱舟そのもの、それを分かち合うことができるのはまさに箱舟である、本当にその器です。神様はさまざまなその警告を発しながら全世界に住む人々に対して、そして今ここにいるあなたに対して、創造者である救い主である神を見上げていきなさい、今本当に神様との関係はどうですかと聞かれています。もし神様がこの片隅隅っこならば、もう一度真ん中にお座りし直していただいて、神様との関係を明確に健全なものとしていきたいと思うんですね。あなたがそうならないと福音をまっすぐに分かち合えないからですよ。言葉において、生き様において、私は箱舟と整え合っていきましょう。罪に満ち満ちたこの世界にあって、今あなたが存在するということは本当に素晴らしいことです。意味がある。私たちはこの週末の時にクリスチャンとして信仰者として生かされている意味、そのことを今朝もう一度深く覚えましょう。それは神を喜び楽しんで、本当にイエス様ってすごい、神様ってすごい、素晴らしいということをね、日々実感することですね。皆さんだからね、遠慮なくニタニタしてください。いやーってね、何がそんなに面白いのって聞かれますよ、ね、だってもう神様は生きてはるもんって、ね、そういう、もう自然な証をね、私はしていくものとなっていきたい。それはどれほどあなたのことを神がイエス様を通して愛しておられ、恵んでおられ、許しておられるかということを知る度合いにかかっています。今朝もう一度ですね、このノアの箱舟はまさに今も続いている言葉であり、私はそのために召されたものであることを覚えて、この素晴らしい主の御業を、神様どうかこの愚かですけども私を通してなしくださいと共に祈っていくものと応答していきたいと思います。祈りましょう。それぞれ聖霊様と語られた御言葉に応答したいと思います。しばらく静まりましょう。 キリストの来臨の約束はどこにあるのか。父祖たちが眠った時からこの方、何事も想像の始めからのままではないか。こう言い張る彼らは次のことを見落としています。すなわち天は古い昔からあり、地は神の言葉によって自ら出て水によってなったのであって、当時の世界はその水により洪水に覆われて滅びました。しかし今の天と地は同じ御言葉によって火に焼かれるために取っておかれ、不敬虔な者どもの裁きと滅びとの日まで保たれているのです。主はある人たちが遅いと思っているようにその約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。天の神様、ありがとうございます。本当にあなたのご計画、そしてなんとか救われてほしいという熱い思いを今日もこの御言葉から受け取らせていただき感謝をいたします。今一度私がもしその神の御心の歩みからずれているならば、どうか今一度悔い改めと明け渡しの献身の思いを持ってあなたにつながり直していけますように、そしてほっと一人一人をあなたの祝福を流していく器としてお持ちくださいますように、どうぞ導いてください。心を合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。では応答の賛美を。